今朝はこのイエス様の語られた例え話について、4つの種あるいは4つの土地とありますけれども3つに分けて考えてみたいと思います。第1はそもそも神様の御言葉を受け取ることすらできないで成長するチャンスもなかったケースです。それは道端に落ちた種の場合です。第2は神様の御言葉を受け取って成長のチャンス機会は与えられましたが、さまざまな妨げによって実を結ばなかったケース、これが岩の上そして茨の中に落ちた種の場合です。で3番目は御言葉を正しく受け取って成長して実を結んだケース、これは良い地に落ちた種の場合です。まず第1のケースについてお話ししたいと思います。もう一度12節をお読みしたいと思います。道端に落ちた者とは御言葉を聞いても信じて救われないように、後で悪魔が来てその心から御言葉を取り去ってしまう、そのような人たちのことです。ルカの福音書により特徴的なのは悪魔の働きがよりはっきり語られていることです。御言葉を聞いても信じて救われないように、後で悪魔が来てその心から御言葉を取り去ってしまう。でも御言葉の種はまかれました。ですから神様の言葉を聞くチャンスはありました。しかし固く踏み固められた道端に落ちた種はどうでしょうか。芽を出すことはなく鳥が取り去って食べてしまいました。まあ、この鳥とはカラスのことのようですが、ユダヤ人の間では悪いものを象徴する鳥のようです。まあ、単純に真っ黒なことと何でもかんでも食べるということだろうと思いますけれども、悪いものを象徴する、悪魔を象徴するそのカラスが種を食べて取り去ってしまう、そういうことなんですね。マタイの福音書の方では聞いても悟らないと悪いものが取り去ってしまうとなっていますが、聞いても悟らないというのはもう踏み固められた固い道端のような心のことを表しているのだと思います。イエス様の周りに集まってきた群衆の中の多くはこのような人たちだったのではないかと思います。イエス様の周りに集まってきても御言葉にそもそも関心がありません。ですからイエス様の御言葉を聞いてもその心の中にとどまることはありません。そのことをルカの福音書では、悪魔が信じて救われないように取り去ってしまうと言っています。悪魔やサタンは神の国の福音が述べ伝えられることを恐れています。そして人々が信じて救われることが彼らは嫌いです。ですから何とかしてそれを妨害しようとしています。もちろん悪魔の働きは非常に限定されていて神様の力に逆らうことはできませんが、御言葉に対して無関心な人、心を開かない人は悪魔の格好の餌食になってしまいます。御言葉を聞くチャンスさえ奪われてしまうということです。私たちは御言葉が語られ、そしてそれを聞くことによって信じ救われます。悪魔はそのことを恐れていますので、それがないようにとするわけです。残念ながら多くの人々にとっては神様の言葉を聞いても、聞いてというのはあえてもう耳に音として届いても無関心で固い心のままであれば、その人の中に神様の言葉がとどまることはありません。応答する前に取り去られてしまいます。私たちが、御言葉を述べ伝えよう、証ししようとしても何の反応もない、そして失望することは多いんですけれども、それはイエス様が語られた通りのことで、私たちは決してこの現実に打ちのめされてはいけないのだと思います。失望してはいけないのだと思います。道端に種をまくような働きでもやめてはいけない、そんなことを教えられます。さて2番目ですね。次のグループは御言葉、神様の御言葉を聞いてその種が育って芽を出したものの結局は実を結ばなかった2つのケースです。まず13節をご覧ください。 岩の上に落ちたものとは御言葉を聞くと喜んで受け入れるのですが、根がないのでしばらくは信じていても試練の時に身を引いてしまう、そのような人たちのことです。岩の上というのはマルコの福音書、マタイの福音書と合わせて読むならば土地の薄い岩地のことです。先週もお話しましたが、石灰岩の上に薄い土が乗っています。見た目にはわからないんですけれども、土地が薄いので種が芽を出してもそれ以上根を伸ばすことができません。ですから水分がなくてやがて枯れてしまいます。これはどんな人たちのどんな神様の言葉に対する態度のことを表しているのでしょうか。この人たちは御言葉を聞くと喜んで受け入れる、受け入れますと書いています。受け入れるという言葉はルカの福音書使徒の働きで何度も出てきますが、イエス様や弟子たちが述べ伝えている神の国の福音を受け入れるか受け入れないかという場面で何度も用いられています。イエス様のもとへ集まってきた群衆の多くはある意味ではイエス様を受け入れました。しかも喜んで受け入れました。まあ、これは当時の人々の熱狂ぶりを表しているとも言われます。ガリラヤでイエス様は熱狂的に迎え入れられ、まあ、ある意味受け入れられました。この方こそ救世主メシアではないかともてはやされました。しかしその熱狂は長くは続きませんでした。このような人々の態度がマルコの福音書ではしばらく続くだけでと言われています。ルカの福音書でもしばらくは信じていてもと書かれています。そのような人たちであっても信じていても信じていると言っていることには、それがとても気になるんですね。御言葉を喜んで受け入れて自分では信じているつもりの人たちがいます。一時的な信仰、つかの間の信仰などあるのだろうか。そんな信仰であっても救われるのだろうか。結局信仰から身を引いてしまった人はどうなってしまうんだろうか。まあ、そんな難しい問題を私たちに突きつけているように思います。私たちにはその人たちの信仰が本物だったかどうかは実は最終的に判断をすることはできません。しかし残念ながらそのように見える人たちが多いという事実も私たちは否定できないわけです。しばらく教会に熱心に通っていて信仰を告白してもう洗礼を受けるのが間近じゃないかと思っていた方がある時からさっぱり来なくなってしまう、もうそんなケースを私たちは何度も目にしてきました。私たちには原因が分かる場合もあります。あのことが問題だったのかなと分かる場合もありますが、何が原因かさっぱり分からないこともあります。御言葉には何とあるでしょう、試練の時にと書いています。マルコの福音書では御言葉のために困難や迫害が起こると書かれています。試練の時とありますが、これはイエス様が荒野で受けられた試みと同じ言葉です。御言葉を喜んで受け入れて信じる人たちがいるけれども長続きしない、どうしてだろうか。御言葉に従うこと、御言葉を信じることが自分にとって都合がいいときは誰もがもうこの道をずっと行っても大丈夫だ、この信仰ならやっていけそうだと思います。でもその人の考えや信仰はやがて困難や迫害、試練や試みを通してテストされる、試されるということです。もしその人の神様の言葉への態度や信仰が岩の上の薄い土のようであるならば、根を伸ばすことができないため、やがて成長する前に枯れてしまうでしょう、身を引いてしまうでしょうとイエス様は言われます。私が幼い時、シュガネキリスト教会もおそらく30年前40年前はそうだったと思うんですけれども、今日も教会学校に、お友達が来てくれましたが、もう本当たくさんの子どもたちが来ていました。 私と妹の学校や幼稚園の友達もいましたけれども、まあ、あと教会のお子さんたちとその友達、まあ、それだけでも20人ぐらいにはなるんですけれども、そういった人だけでなく近所の子だったり、もう私がよく知らない人たちも来ていました。30人、40人は普通にいたんじゃないかと思います。で、素直に賛美歌を歌って、みんなで暗唱聖句を聞いて、一緒にアーメンとお祈りして、献金までみんな素直に捧げていました。で、信仰、信じている、イエス様信じているという歌もみんな素直にうんと言うんですよね。でもそういった方のほとんどがもう小学生の間ずっと来ていたらマシな方で、もう一人二人と知らない間に離れていってしまうわけです。戦後すぐの日本でも教会に非常に多くの人たちが押し寄せて信仰を告白し洗礼を受けた方も大勢いたと聞いています。しかし現在に至るまで生涯信仰を守った人は決して多くはありません。困難や迫害試練というのは必ずしも辛いことや苦しい経験ばかりではないと思います。自分にとって都合が悪いこと、自分にメリットがない、益がないと思ったとき、もう熱が急に冷めていきます。そしてあるとき、この神様、イエス様、聖書の言葉は自分と何の関係があるんだろう、関係ないじゃないかと思ったとき、人々は御言葉からいとも簡単に離れていってしまう。そういうケースは私自身も本当に多く見てきたように思います。さて次のケースです。茨の中に落ちた種です。14節をもう一度お読みします。茨の中に落ちたものとはこういう人たちのことです。彼らは御言葉を聞いたのですが、時が経つにつれ生活における思い煩いや富や快楽で塞がれて実が熟すまでになりません。この人たちはどんな神様の言葉に対する態度、応答を表しているのでしょうか。彼らは御言葉を聞いたのですが、時が経つにつれてと書いています。御言葉を聞いたのですとイエス様が言われているのですから、このグループに属する人たちは決して神様の言葉をいい加減に聞いたのではありません。しっかりと聞いて一度は悟ったということではないでしょうか。そしてこの人たち自身のこの人たちなりの神様の言葉への応答もあったと思います。時が経つにつれてと訳されているんですが、これがちょっと翻訳が難しいようです。第3版古い一つ前の聖書ではとかくしているうちにというような言葉でしたが、まあ、ちょっと曖昧な意味なので、時が経つにつれと訳されていますけれども、もともとの言葉は進んでいく、歩いていく、旅をするというような意味があります。ですから岩の上に落ちた種のようにしばらく束の間ということではありません。ある程度長い間御言葉を聞いて従っていった信仰生活を送っていたということを表しています。しかし結果として実を結ぶことはありませんでした。どうしてでしょうか。茨が邪魔をして塞いでしまったからです。茨とは何でしょうか。それは私たちが神様の言葉に聞き従い信仰生活を送り続けることを妨げるあらゆるものを指しています。生活に関するさまざまなこと、まあ、富、快楽といえばちょっと悪いイメージですが、まあ、元の意味は楽しみというぐらいの意味ですから決して悪いだけの意味ではありません。お金も楽しみもそれ自体は悪いことではありません。生きるために必要だったりします。しかしこういったことが私たちの心の中の神様の言葉を締め出して、でこの世の思いが私たちの心を支配するようになるとどうでしょうか。私たちは決して実を結ぶことや熟することはないということです。先週お話ししましたような理解では、このアザミワの種は土の中にもともと混じっています。最初は分かりませんが、しばらくすると芽を出して 麦が成長して実を実らせるよりも早く成長して背が高くなって塞いでしまう、まあ、そんな情景が描かれているのではないかということですが、そしてこのイバラアザミは養分も吸い取ってしまいます。ですから他の植物は結局育たなくなってしまうわけです。最初はもう何の問題もないように見える土地であっても、そしてアザミであってもそのまま放っておくならば肝心の麦よりも先に成長して栄養分を奪い去り塞いでしまうというんですね。生活のための思い煩い、まあ、これが書いているのはルカの福音書だけですけれども、これはまさにイエス様が語られたことです。同じルカの福音書の12章22節には、ですから私はあなた方に言います、何を食べようかと命のことで心配したり、何を着ようかと体のことで心配したりするのはやめなさいとイエス様は言われました。これはマタイの福音書のイエス様の山上の説教とほぼ同じ内容ですけれども、生活のことで思い煩うのではなく神の国を第一としていく、御国を求め全てを満たしてくださる神様に信頼していくことが私たちの信仰です。富、お金が危険であるということはもう新約聖書のあるいは聖書全体のあらゆるところに書かれています。先ほど言ったですね、12章22節の前にはイエス様は実は富と財産を誇る金持ちの例えをお話しされています。これだけお金を貯めたらもう一生安泰だと言っているその金持ちに対してイエス様は、お前の命は今夜取り去られるではないか、お前の貯めたものは一体どうなるのかと警告されました。そして金持ちが神の国に入ることはなんと困難なことかとさえ言われているわけです。聖書全体の中でお金富に気をつけるようにと言われています。もちろんお金自体は悪いものではありませんが、神様に信頼するのではなく富やお金の力に信頼を置いてしまう危険を私たちは残念ながらいつも持っている。で、私自身本当にそうだなと思います。今貯金がいくらあるかとかですね、借金がないとか、そういうことを、それを本当にもう神様の守り恵みと感謝していくのか、それとも結局今自分が落ち着いていられるのはお金が十分あるからではないか、そんなことをですね、結局自分の中に、いつも問われ続ける、そんなことを思います。もちろん快楽、私たちの生活には楽しみや喜びは必要です。もう遊んじゃいけないとかですね、趣味にお金を使っちゃいけない、そんなことは言っていません。でも神様を抜きにして、神様を後回しにして私たちが楽しみ喜ぶならば、結局それは快楽として私たちを縛りつけて神様から引き離していきます。私たちの心には御言葉の種がまかれて成長していきます。しかし同時に茨の種も成長していくとしたら、イエス様はこの例え話を通して私たちに選択を迫っているわけです。茨をそのまま生えたままにするのですか、それとも茨を取り除くのですかということです。もし私たちが神様の御言葉に聞き従うことを第一としないなら、結局茨が私たちの中で第一の場所を占めて霊的な祝福を受けられないようにしてしまう、実を結ぶことはないということです。まあ、このような状態にあるならば残念なことですが、結果として岩の上に落ちた種と何の違いもないということになってしまいます。さて最後ですね、最後のグループはどうでしょうか。御言葉の種を聞いて豊かに実ったケースです。15節をもう一度お読みします。しかし良い地に落ちた者とはこういう人たちのことです。彼らは立派な良い心で御言葉を聞いて、それをしっかり守り忍耐して実を結びます。ここでは3つのことが言われています。3つのことを通して 神様の言葉に対するふさわしい応答、ふさわしい聞き方がここで言われています。第一は神様の言葉を聞く人の心の在り方です。彼らは立派な良い心で御言葉を聞きました。立派なと訳されている言葉はこの良い土地の良いと同じ言葉です。もう一つの良いとある言葉は6章45節で使われている良いと同じなんですけれども、正直なまっすぐなという意味にもなります。まあ、細かいことは、さておき、ルカの福音書ではこの良いを表す2種類の言葉を合わせて使って、私たちが御言葉を聞くためにふさわしい態度、心の状態を伝えているように思います。もちろん私たち罪ある者が罪も汚れもない良い心を持っているのではありません。しかし私たちが御言葉を神の言葉として聞くことが大切です。神様の言葉、神様の言葉であるならば普通私たちは無視することも軽んじることもできないはずです。恐れを持ってへりくだって聞くのではないでしょうか。まあ、私たちに想像できる偉い人がどういう人がいるか分かりませんが、尊敬する偉い人から言葉をかけられてそれを無視する人はいないはずです。聖書の言葉、神の言葉であると私たちが聞くならば、それにふさわしい態度で聞きなさい、それが良い心でということです。恐れを持ってへりくだって聞く、素直な正直な心で聞くということ、自分をよく見せる取り繕うのではなく、正直な素直な思いで神様の御言葉を聞くこと、それが立派な良い心で聞くということです。第二はそれをしっかり守りとあります。守るというのはもう固くする、動じない、動かないということです。神様の御言葉に執着して離れない様子を表しています。神様の約束を信じて離さない、神様の御言葉に固く結びついている、そういうニュアンスがあります。つまりただですね、立法や戒めをもう何が何でも守るぞというイメージとはかなり違っているように思います。自分で努力してこれはもう絶対に何とか守ろうとか、そういうことではなくって、もう神様の御言葉に結びついて離れない、神様の御言葉にどこまでもこだわる、そういう姿勢のことを固くしっかり守るということです。第3は忍耐してです。この言葉はパウロの手紙でよく使われている言葉です。ローマ5章3節4節では、苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られて品性を生み出すという御言葉があります。また同じローマの15章4節では、聖書が与える忍耐と励ましとあります。これらの言葉から分かるように、ここで言われている忍耐というのはただ我慢して耐え忍ぶということではありません。神様の御言葉を信頼して神様の約束に望みを置く、希望を置く、その結果生まれる忍耐のこと、確信のことを言っています。つまり確信を持って神様を待ち望むことが忍耐です。それは岩の上に落ちた種のような試練の時に実を引いてしまう人、茨の真ん中に落ちた種のように実を結ぶことを妨げるさまざまなこの世の思いに塞がれる人とは正反対の姿勢です。神様の御言葉への信頼から生まれる忍耐こそが、私たちに実を結ばせないように、結ばせないようにとする悪い力と誘惑に勝利を与え、私たちに豊かな実を結ばせてくださるものです。そしてその御言葉への信頼は良い心、へりくだった素直な心から生み出されていくものです。今朝はこの種をまく人のたとえ、4つの土地についてイエス様が語られたことをお話ししてきました。神様の御言葉である種を受け入れるさまざまな土地、それを通して 私たちの神様の御言葉に対する態度や姿勢が教えられています。ある人はイエス様を通して神がもたらされる神の国のメッセージと考えることすらできないで、悪い力が御言葉を取り去って応答する余地すら与えられないことがあります。それに対して目は出しても結局実を結ばない人たち、一時的な浅い信仰で進んでしまう人、最後までこの世の思いと決別できない信仰の歩みの人がいます。もちろんある人がですね、ある時は道端のようであり、ある時は岩地のようであったけれども、やがて良い地に落ちた種のように実を結ぶということもあるとは思うんですね。ですからこのお話の解釈はなかなか難しいわけで、ある人はある時は道端だったけれども、ある時は本当にも良い地に変えられたということも当然あるわけです。そのように私たちが御言葉を聞くチャンスが与えられた時、どのような態度で聞くべきかを教えてくださっているわけですが、しかし結局は最終的にこのお話が言おうとしていることは、私たちが生涯を通して御言葉に対してどんな姿勢だったのか、そして私たちが生涯の最後にどんな実を結ぶことができたのかということを、やはりイエス様は言われているように思います。もちろん最初は道端だったけれども、ある時神様の憐れみで本当に良い地のような素直な心で信じるということもあります。でも最後はどうだったのか、結局私たちは神様の御言葉を素直に聞いて実を結ぶのか、それとも結ばないのか、イエス様が問いかけているのはそのようなことではないかと思います。私たちはここにいる全ての私たちが本当に実を結ぶ生涯を送っていきたいと思います。お祈りしましょう。天の地なる神様、今日はイエス様が語られた例え話について少し詳しく見てきましたけれども、この4つの土地の状態は本当に私たちのさまざまな思いや反応のことを教えてくださっているように思います。私たちもかつては道端に落ちた種のように、神様の御言葉に全く関心すら持たなかった時もあったかもしれません。あるいは喜んで飛びついても離れてしまったことがあったかもしれません。あるいは今茨の中に落ちた種のように、本当に実を結ぶために苦闘しているお互いかもしれません。しかしイエス様が言われたように、私たちが今どのような状態であったとしても、最終的に本当に良い地に落ちた種のように神様の御言葉を受け入れ信じ、豊かな実を結ぶことができますように、どうぞ私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。